週刊のビータイムズプラス、毎週木曜午後7時から全国のコミュニティ FM でお届けをしている週刊のビータイムズ、その番組を飛び出して本編ではお届けできなかったあんな話題やこんな話題をデイリーでアップデートします。週刊のビータイムズプラス、月曜日は日本経済新聞の村野さんとお届けをいたします。村野に聞けプラスのコーナーです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
村野さんはお気に入りの洋服のブランドとか、
私はビームスとかが好きですね。ブランド、あれビームスはブランドというか、ね、セレクトショップですけどね。
よく、まあ、大体じゃあ上から下までビームスみたいな
時もありますけどね。
すごい、
まあ、逆に言えば上から下までユニクロの時もありますけどね。
で、宮田さんクラスになると、
私クラスになると、もう全身ブランドで身を固めておりまして、あの大手ブランド、
あの大手ブランド
ユニクロが大好きですね。今日も上も下もユニクロです。
なんかあんまりそのイメージないんですけど。
私、そうですか。
なんかとか言いながら、なんかシャネルとかなんでしょこれ。
これはあの2年前に買ったユニクロのタートルネックです。
そこまで詳しく。
いや、なんか、今持ってる服の多分ほとんどはユニクロですね。
へえ、
大好き。
意外。
そのなんでしょう、とりあえずユニクロを買っておけば、ひどいことにはならないだろうという絶対的な安心感。
あ、まあね、品質のコントロールはすごいですもんね。
そうです、そうです。で、多分ですけど、あれだけの大規模で生産できてるってことは、ユニクロのあの価格って他社だったらもっと高いんだろうなって思うんですよ。
なるほど。まあ、そのやっぱ品質と価格のバランスという意味ではユニクロ本当に素晴らしいなと
ですね
思うわけなんですけど、
めちゃ好き。
実は今ね、円安とか原材料高を背景に、国内の衣料品ブランドへの注目が集まってるんだそうです。まあ、海外のブランド品とかは円安になっちゃったので値上げをせざるを得ないと。そうなると国内のブランド、まあ、円建てで商売をしているところですよね、まあ、相対的にやっぱり割安感が出てくるということでして、要はその国産の上等な材料を使って、でかつ、まあ、その海外のブランドに比べると価格を抑えた、そういう国内のデザイナーズブランドみたいなのが人気なんだそうです。
そうなんですね。そうか、今までだとやっぱ日本のその国産ブランドみたいなのって高いものだというイメージが一番強かったので。
そうなんです。
そうなんだ。
やっぱ国産の材料ってやっぱりね、今まで人件費が高かったりとかして、ちょっとなかなか手が届かないなっていうのが多かったと思うんですけども、これ円安でじゃあちょっとそれが逆転しつつあるっていう感じですかね。
そうですよね。本当になんか日本の価格の方が、価格と品質とバランス比べた場合にやっぱ割安になってきたっていうことなんですね。
これはでもこれコルニエさんという新興ブランドの例が出ているんですけども、愛知県の会社だそうでして、そうなんです。だから世界の三大毛織物産地が日本にあるんですね。これ
ありますね。
ね、その
これそうなの、
美州と読むんですか。これ
美州です。美州地域、ね、
美州地域に拠点を置いているということで、記事の値下げ交渉をしないんだそうです。とにかく大量にいい値で発注して、原価率は高いけども大量に売りさばくことによって利益を確保するという大変に、何でしょう、理念の素晴らしきメーカーさんだそうなんですけども。
そうですね、だってそのメーカーのいい値で買ってくれるところってあんまりなさそう。やっぱりもっと安く生地を仕入れたいみたいな圧力が強そうなのにね。
ね、
本
当にでも麺の国際価格がこの25年で6割ぐらい上がっているそうでして。
6割
そう、アメリカが不作っていうことらしいんですけれども、世界中の不作であるとか資源価格の上昇に加えて円安というので、やっぱり輸入物の方が割高に今なってきてるという感じなんですよね。そう、知ってました？
どうなんだろう、なんかその衣類のところはあんまり知らなかったんですけど、コスメとかで結構外資系のなんかデパコスみたいなちょっといいコスメは結構頻繁に値上げしてるんですよね。それこそこの3月とか4月から値上げするから今のうちに買っていくとお得みたいなのも結構流れてきてたりはするので、同じことが衣料品で起こってても不思議じゃないなとは思います。
そうですよね。
もう
このコルニエさんのウェブサイトを見てるんですけども、
はいはい、
いわゆるその安い値段ではないんですね、いいものの値段なんですけど、シャツが1万5000円とかそういうレベルなんですが、 まあ、それでもやっぱりこれで品質が良いなら買う人はたくさんいるだろうなっていう、
うんう
ん、そういう価格帯ですね。
そうですよね。でこのお店というかこのブランドはオンラインショップ中心に展開してるんでですね、うん、もう中間コストは削減してるんですね。ですからもう価格と品質がバランスが非常に高いレベルで合ってるっていうような感じなんですね。
まあ、もうどうせ買うならねやっぱ国産のものって思いますけどね、
はい、
うん、今なんか言おうとしました。
いやこのね原価率がすごい高いんだなと思って、うん、その衣料品ブランドの原価率は平均およそ3割なのに対してこのコルニエさんだとおよそ6割ってところで、
うんうん、
それもやっぱその店舗を持ってないからこそそこまで原価率上げられるんでしょうね。
なんかブランド品とかちょっと高いお店洋服のお店とか行くと、
うん、
なんかちょっと心配になるぐらいいつ売れてんのかなみたいな心配になる時ありません？
確かにあんまり人がいなかったりとかはありますね。
そうしかもそれこそ銀座のねなんか高級なビルに入ってたりとかして、
うん、
お客さんあんまり見えへんけど大丈夫かなみたいなのが価格に乗ってるとするとみたいな、
確かに
そうですね、
ところはちょっと考えますよね、
う
ん
う
ん、
あとなんか接待室でじゃないですけどその上顧客室みたいなところで買ってるかもしれないです。
ああ
普通にこんなウィンドウ、ね、立ってこう商品見るんじゃなくてもう出してくれるこうテーブルかなんかでね、うん、お茶と一緒に出してくれるとか、
いいですね。ちょっとシャンパンとかついてくれてね、
そういうのもあるかもしれないですけどね。
そうですね、いわゆる外商みたいな、
そうですそうです。
そっか、まあ、でもこういう、ね、高級なブランドをぜひ手に取っていただいて、
はい、
国内の何でしょう、こういう服飾メーカーを応援するっていうのも一つの、ね、楽しみ方かもしれないですよね。というわけで円安でちょっとその服に対する、ね、価値観も変わってきていると。なので輸入する方が高くつく時代、まあ、ユニクロさんとかちょっと違うかもしれませんが、
うんうん、
になってきているというところで、まあ、円安でまたいろんなものが価値観が変わってくる、そんな話題でございました。今日も日本経済新聞の村野さんを迎えてお届けをいたしました。村野日記系プラス、また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。